西条雄二の兵庫町歩き、
時刻は8時12分になろうとしています。雄二さん、毎月1回兵庫県内の12ある町、
はい、
順番に回っていただいておりますね。ます
今月はね、西王町の方行ってきました。
はい、
兵庫県の一番西にありますね。隣がすぐ岡山というところなんですけども、
はいはい、
町の8割が山林と言いましょうか。非常に緑豊かなところなんですが、ね、
ひまわりで有名なところですね。
ここら辺までひまわりね、あれ有名でしたけどもね。だから西王町の町の花がひまわりなんですよ。
はい、
で夏はひまわりが有名です。これから秋から冬にかけてはね、朝早くからいわゆる今流行りの雲海、これがずーっと西王の朝霧と言われてるぐらい、朝霧、霧が朝になってるんですよ。はいはい、しかもこの雲海というか、これを見るのに一番いいところがね、大鍋山という山が、450メートルぐらいの山があるんですよ。はい、これは西播磨天文台があるところです。そこから見るのが綺麗らしいんですよ。だからそこからお正月の鳩日野でも皆さん行ってご覧になるようですけれどもね。
はい、
でこの天文台ですけども、西播磨天文台といいますのは、平成2年に県立西播磨天文台と。ということで、はい、皆さんおなじみやったんですけど、
兵庫県立の建物になってるわけですね。
そうそうそうそう。で4年前からですね、これ兵庫県立大学が、指定管理といいますか、なりまして、大学の先生方が、ここで研究活動をする、それからもちろん一般の市民の方に啓蒙活動というか、天体観測なんかもやってますが、2本立てでこうやってはるわけなんですね。でここはね、その一番初め平成2年できた時は今の南関東族に言われてる60センチの望遠鏡のあるところやったんですが、もう一つ北関というのが5年か6年前にできました。これまた立派な建物ですわ。はい、でここのところにはですね、この公開望遠鏡としては世界最大であります内歌望遠鏡、聞かれた方も多いと思いますが、直径2メートルの鏡といいますか、反射鏡ですね。鏡で光集めて星を見るということで、公開されている望遠鏡の中で一番大きいんです、世界で。でもちろん研究用だけのいうのは7メートル、8メートル。日本最大の、世界最大は日本が作った8メートルか、1枚鏡でね。もっと大きいのは10メートルのあるらしい。これは鏡をついてるんですけども。とにかくこの2メートルというのが立派なもんですけどね。この内歌望遠鏡という北館の方行って見せていただきました。ただ僕は一旦昼間ですけども、ここは夜にこれを観測するんですってね。いろんな事情があるんですけどもね。で、案内していただいた方が、やっぱり県立大学の方です。で、加藤則之さんと言いまして、理学博士。
はい、
天文科学専門医と、それから細かいことをしてはってね、丁寧にこう説明してくれるんですよ。でね、内歌望遠鏡、昼間は見られませんけど、ここは覗き穴があって、こう見てね、と説明していただきまして、望遠鏡を覗くことの重要性といいますか、ちょっと話し聞いてください。
ここから覗いて、本来であれば星を見るということになります。これ覗き穴、覗き穴って言うんですけれども、ちゃんと名前がついてまして、これ眼視観望装置、ちゃんとこれ陸とした観測装置、こうやって望遠鏡を使って、星を見るっていう、覗いてこうやっての星を見るっていうのが昔の天文学の世界では普通の観測の、そういう天体観測なんですけれども、カメラが発明された後はもう覗いて観察すると、そういう、観測のスタイルは終わってしまって、もう写真を撮ってその写真を解析するっていうのが今の天文学のスタイルになってしまう。ですのでこうやって星を覗いてみるっていうのはもう星の生の姿を見ていただいて楽しむということになります。でよく聞かれるんですよね、覗いて星を見る場合とですね、画像で写真を見る場合と何が違うの、特にたくさんお客様がここ来た時にはですね、ずっと列ができてですね、何十分待たされることがあるんですね。そういう状況下だと、なんかここになんかカメラくっつけてその映像を映した方が早いじゃないか、
僕もそう思いました。
はい、ただそれだと意味が全くないんですよ。なぜならここを覗いてみた時にですね、皆さんの目に入ってくる光は本物の光なんです。本物の天体からやってきた光、それが直接皆さんの目の中に入って脳が認識して星を見るんです。写真じゃダメなんですね、映像じゃダメなんです。あれ一貫取り込んで別のものに変換してるので、見ている光は全く星の光じゃないです。星の光を映した別のものを見てることになります。ですので本物じゃないです。
なるほど、
なのでそれは意味がないんですよ。そしたら公開天文台がある意味が 全くありません。
ああそうか。
ここに来て星を見るというのはまさに本物を目に入れて見ると、そういうことが大切だと。
本物を見たい人はここへ来てくださいと。
そういうことです、はい、まさに本物を見ることができる。
なるほどね。
そんなこと言い張りますが、
いや、あの、分かりますわ。
そうですね。
僕なんかでもあのどっか行って まず写真撮らないといけないって思ったりする方のタイプなんですけれど、そうじゃなくて、
はい、
カメラはあの撮影っていうのはこう圧縮されてますからね。やっぱりまず本物見てください、
ね、自分の目で。
どこ行ってもね、
撮影時間は撮りますからってよく言われてい
や、そういうことでしょうね。
ごもっともってい
い。研究のためにはカメラでね、今もいいのできてますから、はい、いいんですけれども、やっぱ感動を与えるためには本間もんやなというのを ね、
ま
あ、感動を言うたらね、そのお隣のこの南館、昔からあった、前からあったとこ、これ60センチ の、まあ、あの望遠鏡が、反射望遠鏡があるんですけど、ここは昼間でも観察できるんですよ。で昼間の星は見ることができる。見たかったですね、見せてもらいました、
はい、
でこの望遠鏡は今あんまり科学観測には使われてはいないんですけれども、昼間にも星を見ていただくというイベントを天文台では週末行ってまして、それに使われていたりですね、あと天文台の友の会という、うん、あの会員の方々の会がありまして、その方々が2ヶ月に1回、これを自由に使って星を見てる。
なるほど。
それではこれからですね、あの実際に昼間でも星を見ていただきたいと思います、は
い、おー、動き出した
ここですね、片目つぶってまっすぐ見てください。真ん中にですね、ちっちゃなキラキラキラと輝く光の点が見えます、
はい、
それが昼間見る星になります。
へ
え。青空バックにしてますので、すごく不思議に見えます。
ちょっと
目をつぶってまっすぐ見ていただくと、真ん中にキラキラ輝く小さな光が出ます、
はいはい、
それが昼間見る星になります。
ほう。この星は何星とか、それ名前はわからない。
あ、あります。
あるんですか。
この名前、この星はですね、アルクトゥールスという。
アルクトゥールス。ほう。
春の星なんですね。今季節秋ですけれども、
はい、
春の星が今見えてるんですね。
ほう。
これはちょうどあの昼間星を見てますので、季節が逆になっている。秋の星空っていうと夜の話ですよね。なので秋の昼間は季節がちょうど逆です。春の星たち。
へえ。
いや、これ分かったよ、分からない、分からないですよ。昼間、要するに我々は見えないから、で、その星、アルペルースなんかいう星はですね、あの、春になったら夜そこにおるから分かるんだけども、昼間でもおるんやと。ただ見えへんだけやと。この望遠鏡で見たら分かる。昼間と夜と逆、また夜になったら秋の星が見える
という。いや、だいたい昼間でも星が見えるという望遠鏡がすごいなと。
そうそう、本当ね、そういう体験がね、こうできるんですよ。で、あの、気軽にね、あの、行って皆さんご覧いただくこともできますし、
はい、
これはまあ、あの、西有馬天文台のホームページがありますので、詳しいことはそこに載ってるんですけども、
はい、
あの、観測会なんかもありますから。
そう、宿泊施設もね、
そう
あったりする
んですよね。宿泊、泊まってる方はね、夜あの見に行って構えへんのですよ。
はい、
だそういうのは特典がありますから、西有の方行かれたら一遍、西有馬天文台、行ってみてください。で、もう一つ最後でね、行っていただきたいなと思うところが、あの、モンキーパークというのがあります。
はい。
だから、これは、あれですね、船越さん瑠璃寺という、まあ、立派なお寺があります。うん、これは、あの、高野山の別格別格のお寺なんですけどもね。
はい。
ここの瑠璃寺の境内から、駐車場からだいたい600メートルほどずっと登っていくんです。
うん。
そこにお猿さんが、
はい。
50年ほど前から野生の猿を餌付けして、
はい。
今200匹近くおるんかな、
うん、
おるんですよ。で、ここの中で、あの、皆さんご存知の方あると思いますが、有名なゴールデンモンキー、黄金の猿というのがね、十何年前にできまして、ヒカリちゃんという名前なんです。
はい、
一匹だけ毛色が違うんですよね。はい。それでまあ人気あるんですけども、こちらの方の管理をしてはります、大江真嗣さんに話聞きました。
目の前に、あの、金色のお猿さんが今おりましたけども、
はい、
これが有名な、
黄金のお猿光ですね。
黄金のお猿さん、
はい、はい、そうです。
名前光言うんですか。
光ちゃん言います。はい。
ちゃんということは女の子。
女の子、メスです。
おー、はい、
平成14年生まれですね。
へー、はい、
今年でちょうど14歳。
うん、
はい、
だいぶ小猿も産んで、
あの、今年5匹目の猿、小猿を産んでますよ。
おー、うん、あ、空へ来た、空へ来た。ちょっと僕写真写したいんで一枚。光ちゃんこっち向いて、あ、こっち向いてくれた。あ、おーい。あ、お尻に向けてるわ。 こやっぱりあこそば来てくれた。やっぱりお猿さんの世界ですからボスとかそんなやっぱりいるんですか。
おります。はい、あの縦社会、猿の世界は縦社会ですからね、
うんうんうん、
ボスが一番強くて、うんうん、あのどんどんどんどんあの順位が決まったわけです。
なるほど、はい、今のボスは名前なんと言います
か。ジャイアン言います。
ジャイアンは強そうやないかにも。あの1年のうちで春夏秋冬でこういうふうにお猿さんが山から降りてくる率、確率の高いのいつ頃になりますか。
一番猿落ち着いて見れるのはね、意外とね、あの皆さんご存知ないかもしれないけど冬なんですよ。
ほう。
というのもね、うん、冬は山の中に食べ物がないでしょ、
うんうんうんうん、
ですからここで食べるのが結構猿にとって大事な食料になりますんで、
はい、
まあ、でここによく来てくれる。
ジャイアンが収めておりますけれどもね、うん、はい、やっぱりあのでモンキーのあのゴールデンモンキーの光ちゃんはね、はい、聞いたら猿社会では序列としては真ん中より下の辺ですって、うん、だから遠慮しながら餌食べたりで、というような、やっぱりこう序列がカチッと決まってるんでしょうけども、はい、ここもなかなかのこれから紅葉が綺麗ところですからね、でお寺も立派なお寺ですし、うん、よかったら見に行ってください。僕行った時にね、ちょうどご夫婦連れ2人が見てはったんで、でちょっと感想聞こうって話聞いたらね、姫路から来たんやと、うん、これであのこの猿見るために来たんですから、いやそうやねにほんまはあのホルモン焼きうどん食いに来たんやでこれ酒食べてうまかったで、でそれからこのあのモンキーパーク来たんや言ってありましてね、話聞いたらね、阪神タイガースのジャンパー来とんですよ、
はい、
で阪神ファンですかって聞いたら、いや私姫路の施設阪神応援団の団長ですねって、団長さんやって失礼しました
失礼しました
でその話聞いたもんですから、ホルモン焼きうどん食いに行かないかんということで、これまた今はもうほんま佐用の名物になってますけどね。
そうですね、
佐用町内にあの10軒ほどホルモン焼き専門店があるんですが、はい、そのうちの一つの富士というお店行きました。ここでね、まあ、僕ら我々スタッフも含めて10あ 6人で行ったんですけど、一つの人ブワーって焼いてくれてね、また美味しいんで、ホルモン焼きね、いろんな店によって種類タレも違うんですけども、はい、ここのタレはまた独特のということで、店長の藤木昭夫さんに聞きました。
作用は昔からもうつけ麺いうことで、はい、今でこそねタレになってるけど、昔は醤油に一味ニンニク、そういう辛い、まあ、つけ麺だれですよね、作って、まあ濁り酒、ビールと一緒に食べるものですね。
美味しいやろな。
うちはどちらかというと家族向けに、まあ、作ってますんで、まあ濃いタレがいい人はもうニンニク一味柚子、うち柚子も使ってるんで、
今家で食べました、美味しかった、うん、はいはい、
さっぱりさせてもらって家族で食べてもらったらいい感じですね。はい、
さっき食べて思ったんですよ、おうどんの形がちょっと平べったい感じですね。
そうですね、ここはうちは焼きうどん の専門 のお店から仕入れて、なんで若干普通のうどんよりかは硬いですね。なんで水分が少ないと思うんで、そのホルモンの出汁、野菜の甘みとかそういうのをうどんが吸って、それでまあ言うたら焼けたのをお客さんに食べてもらうみたいなね。
焼けて焦げたらって固まったのはまた美味しいですね。
そうね、焦げがねついた方がちょっと美味しいから、はい、
ようけ食べる人で今まで どれぐらい食べてはりました。い
や、まあ、一応ねうちとしても、うん、まあ結構普通でも地元の女の子でもたくさん食べる人やったら2人で5玉ぐらいは食べますね。
うどんの玉5玉、
5玉。
注文するときにうどんの玉なんぼと野菜どんだけって言うて別々に注文するんですか。
そうそう、基本はそうなんです。うどんを8玉やったら8玉、ホルモンが2000枚1、豚バラ2、あと、まあ、うちつらみっていう牛のほっぺたの肉とかね置いてますんで、そういうなどを全部混ぜて、その焼けたお肉の出汁ですね、その油をうどんに絡めて焼くのがホルモン焼きうどんですね。
確かにそのホルモンの出汁がこう染み込んだうどんと美味しいですね。抵抗なしに食べられる、うん、私ニンニクに弱い方ですけど、やっぱりニンニク入れて柚子入れて食べますね、
はいはいはい、
うまいですわこれが、
はい、独特のね、
そういうことです、
香ばしい味、
はい、うん、また佐用町の行かれたら、はい、ホルモン焼きうどん食べてみてください、それからですね、今日のリスナープレゼントはね、
はいはい、
ひまわりドレッシング、ひまわりドレッシング
、はい、
ひまわりというのは佐用町の包丁の花ですけどね、佐用町の木というのがあるんです。これが、ね、イチョウなんですよね、
はいはい、
大きなイチョウが一つありましてね、
はいはい、
佐用の大イチョウ、
うん、
兵庫県の指定天然記念物になってる、うん、これ 左右の役場のそばにもあり、ちょうどあの、地図線ですか、
地図急行が走っている
駅のそばと言うたら ねもう大きな木のそばに電車走ってくるんですけど、ね、
はい、
それ見ながら、あの左右町の商工観光担当のですね、元谷広重さんに木のこと聞きました。
大昔にここにあの万願寺というお寺がありまして、その中にあった木がもうお寺そのものはなくなってしまったんですけども、あの大きくなって今あの樹齢千年とも言われています。
高さも随分高いですねこれね。
そうですね、だいたい30メートル近くありますかね。
だからこの幹周り見たらこれ、はい、一本の木ではないんですか。なんかみんな容器ありますね。
そうですね、あのたくさん生えてますね。だいたい10メートルぐらいの、
うんうん、
あの太さに
周りが、
はい、
へー、すごいなこれは。これ今まだね、あの青いですけれども、はい、時期的にこれがあの紅葉というか黄色くなるのはいつ頃になるんですか。
そうですね、まあ、例年ですと11月入って2週目に入った時ぐらいですかね。それぐらいからだんだん黄色くなって、
うん、
で11月下旬ぐらいまでかかって木全体があの黄色くなって散って、こうここがその時には11月下旬にはここはもう黄色の絨毯、
黄色の絨毯、
はい、
へえ。
もう一番てっぺんが色づく頃には下のやつはもう散り始めていて、
はい、ここはあの下見とるんですけど銀杏は売ってないんですな。
そうですね、あのこの木はあのオスの木
です。オスですか、
はい、
あ、これがメスで銀杏が落ちたとよく落ちるでしょうね。
そうですね、そうだったらちょっとあの急いで皆さんに拾ってもらわないとすごい
匂いがそうですね、
はい、
ちょうどこれからがあの黄色になってね、綺麗になる頃です、はい、で11月の3日にここであのイチョウ祭りというのをやるらしいんですよ、はい、毎年ね。
でその頃が見頃、
その頃からだんだん、ね、ちょうどこと言ってました、はい、ちょっと早いんやけど昔から3日にしとるんやと、はい、だからそれからだんだんとこう色が綺麗くなって、でこの3日の日にはあの境内というかあのそこのところで餅まきしたりするんで、またよかったら見に行ってください。ただし見頃でええのは今言いました11月の中頃から、
うん、
綺麗と思いますよ。だからパッとこう降るときに電車が走ってきましてね、
はい、
あ、これ三上さんが見たら喜ぶやるなと思って言ったんですけど
本当ですね、
はい、
まあ、晴れた真っ青な空をバックに地図急行とその、はい、黄色く色づいたイチョウの、
ね、これは写真にしたらいいですよこれ、
絵になるでしょう
ね。なりますね。
あの近くにね、あの中和堂っていうあの、うん、和菓子のお店があって、
あ、知らんかった、はい、
はい、そこにあの朝霧海中汁粉っていう、うん、もう昔ながらのもう老舗のお店ですけど、
汁粉あるんですか。
お汁粉売ってありますわ。
あ、そうですか。
固くこう固めたの、あれお湯かけたら汁粉になるという。
なるほど、
うん、
今日のリスナープレゼントは残念ながらそれではありませんが、はい、あのひまわりから一番搾りのひまわりで取った油、これのですね、ドレッシングですね。
イタリアンタイプ。
そうなんですよ、はい、これ南高ひまわり館といって去年取材させてもらいましたけども、はい、ここでも本当に絞ってもう時間かけて絞った一番絞りのひまわり油、ひまわり油ですね、
はい、
これとですね厳選された材料で化学調味料使ってません、
はい、
もうほんまにもう風味豊かなねドレッシング、健康ドレッシングです。
はい、
5人の方にプレゼントいたします。
はい、宛先はこちらです。メールは asa@jocr.jp asa@jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西三上君也の情報朝一、こちらにひまわりドレッシング希望と書いてお送りください。
はい、これ見ると、うん、化学調味料は使われてないんですね。
使ってないんですよ。本当まさに健康ドレッシングですから、
はい、
あのこの番組のディレクターも食べておいしいおいしいと言ってありましたんで、間違いないと思います
、はい、
さて来月はね、私あの福崎町の方へ行ってまいります。
はい、
はい、ご期待ください。
西条雄二の兵庫町歩きでした。